バカ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。ということで、今夜は、この前半何を話したのかよく覚えていませんが7.21 の、ね、土砂災害を振り返るということで、ただその土砂災害の現象だけ見ていてはダメで、まあ、そこをなぜ崩れたのかと、豊富の山ってやっぱり脆いんだねって、なんで脆いのというところから始まって、いや日本ってのはいろいろ付け足しできたんだよというところまで遡ると、だから昨日今日の話じゃないということで、長い年月をかけた今の日本の、ね、豊富市の、我々のまあ愛するこの地形が、まあ、そういう形になってるわけで、そこに雨が降って、しかもかなり強烈な雨が降ったんですけども、まあ、それによって今回災害が起こったと、まあ、そこに我々の暮らしがあるから災害になるんであって、何もないところで起こればただの自然現象なんですが、ただ我々その近くで、麓で川の近くで暮らしておりますんで、自然現象が災害という名前にとって変わるということで、この辺の話をしていたかなと思いますが、実際現地行かれて岩とかご覧になってどんな印象を受けられました？なんかそのやっぱ専門家だから、あ、ね、山肌とか見とかもご覧になったでしょ。
そうですね、まず岩はですね、結構ですね、こう花崗岩の中でも粒が、中流花崗岩って言って、まあ、比較的なんとなく 大きそうな
、
ものがあるんですよね、でやっぱりそういうものっていうのがやっぱり実は風化しやすくて、はい、それがやっぱりどんどんこう崩れる前にずっと長い年月風化していって、はい、やはりそれが柔らかくなって、で水を含むとそのままザーッと流れる、
水と一緒にね、まあ、今回集落なんかも結構きめの細かい砂が流れ込んできて、いろんな生垣とか、ブロック塀とかフィルターがいっぱいあったもんですから、はいはい、それをこう、なんか越されるような形で、比較的粗いものは全部紙の方で落ちてて、
はいはいはい、
細かいやつが集落の方に向かって流れていって、埋没という形になったというふうに聞いてますが、
そうですね、特に剣川あたりのものはそうですね、ところがそれよりもちょっと豊富寄りの、だから豊富の市街地から、笠岡の方に向かうということで、左側のところ崩れましたけど、あそこでも大きな石が
出てたっていう、
出てますよね、
これもちょっと多少違うんですかね。
そうですね、結局は あそこの部分というのは多分砂防ダムが、ね、なかった、神里っていうんですか。
あ、神里です、
うん、
あそこは砂防ダムはないんです、地産の堰堤が、まあ、小さなのがあったんです、
一応あるのはあったんですね、
まあ、もう完全乗り越えてしま
った、なんかそう考えたら剣川のところは確か2カ所砂防ダムがありましたよね。
はいはいはい、はい、
結構調査では砂防ダムがいくつか効いてたという話も聞いてますね。
そうですね、あれはですね、砂防ダム2つある、あったからだい、それを乗り越えて、こう粒の小さいものが流れてきた、
そうですね、
考えるとい
ろんな調査された方のお話だとそんなこと言われてましたね、
だから大きな石がこう落ちてくると、やっぱり住宅に与える被害っていうのはものすごく大きくなりますから、そう考えるとやっぱり、変な言い方なんですけど、小さいので、まあ、本当不幸中の幸いだったねっていうのはあるんですよね、
ですね、で今その砂防堰堤工事入ってるんですが、先々週もちょっと一回お話してるんですが、またちょっと復習のために、砂防ダムって今回今作ってる どんな形の砂防ダムなんでしたっけ。
砂防ダムそのものは、もう、ダムみたいな形ですよね、コンクリートで、その水ではなくて土砂を止めるものっていう形で作るんですけども、今回は、コンクリートで作る砂防堰堤と、あと現地の土砂にセメントを混ぜて作る砂防堰堤と、こう2種類大きく
砂防堰堤なんか結構興味津々ですね。
そうなんですよ、やはり、こうそのダムが砂防堰堤とかがあるから、ある程度こう被害を少なくしてくれてるということは考えられますので、やはり重要な位置を占めてると思うんですよね。
そうですね、水俣市で平成15年に大規模な大土石流が起こった後に、やっぱ砂防堰堤がいくつか作られて見に行ってるんですけども、なんか毎年見に行ってるんですけど、なぜか水俣市でちょっと、用があるもんで、ちょっとまさかこんな 頂上付近というかその山を2つ3つ乗り越えて土石流来るってとても思えないようなところがやられてて、
はいはいはい、
でそこにできているまた砂防ダムっていうのはまあなんかすごい大きいものが幾段にもこう打ってあって、またそれぞれ形がちょっと違うんですよね。大きい石止めるやつから始まって、はいはい、まあ、砂というか、まあ、細かいものを止めるやつから始まって、形がいろいろあるんですが、でもすでに平成15年から時を経てますけど、すでにもう岩がだいぶ止まってるところを見ると、はい、やはりその後も大雨と等々で、うん、やっぱりちっちゃな土石流は起こってるのかなと、だからあれがあるから地元の集落もちろん避難はねきちんとしていただかなくちゃいけないんですけど、うんうんうん、まあ安心なのかなっていうのはちょっと感じましたね、
うん、そうですね。ライフケア高砂さんの上のところ、うん、実は一応地産ダムっていうかなんかストックタイプのものがあったんですけど、はいはい、あれ壊れちゃった、壊れちゃってたって言った方がいいのかな、
だからまあちょっとやっぱり規模によってねそれを、うん、まあ、当然乗り越えていくんですけど、まあ、だから完全に完璧にその大規模なやつを防ぐことはできないから、まあ、減災ですよね、
そうですね、
というところがあるのかなと思いますね、
そうですね、いずれにしてもこうこの何でしたっけ、大雨が降るっていうのは防ぎようもないし、うん、やっぱり崩れやすいところっていうのも防ぎようはないんですよ、うん、だから問題はそのダムをダムで食い止められるところは食い止める、うん、プラスあとやっぱ避難ですよね、
うんうん、この辺どうですかね、まあ、ソラールでね、
ええ、
こうどっちかとこう教育っていうか、
うんうん、
子供たちも含めて、はいはい、まあ、そのメカニズムとかね、ええ、科学技術とか、ええ、まあ、いろいろありますよね、
ええ、
心理を追求するっていうところもあるんですけど、はいはい、ええ、こういう自然災害を例えば住民に、まあ、子供たちですけど、
はい、
どう伝えたらいいかっていうところって必要だなと思うんですけど、ね、
そうですね、実はそれを前から思ってまして、はい、何らかの形でできないかなと実は思ってまして、来年度、
はい、
22年度ですね、
はい、
防災の日がありますけれども、はい、まあ、あれ9月1日ですけど、はい、まあ、もう学校始まっちゃってるんで、できればそれよりもちょっと手前の夏休みにやりたいなと、
はいはい、
思ってるんです。で、これはですね、まあ、私はまだまだ防災に対しては関してまだまだど素人なんで、とりあえず気象台さんにお願いしようかなと思っております。
は
い、
この番組でも下関地方気象台さん、パートナーシップで、よく出てきていただいて、ゲストにも出ていただきました。
それはそれは、
今下関地方気象台さんもですね、ぜひそういう啓発、要するに社会還元と言ってはいけませんけど、そういうことされたいと思っておられるようなので、いいですね。昨年やった鯖川上流 の訓練、
はい、
でやりました、特次から上ずっといつも毎年やった鯖川流域防災訓練を、市町でやったんですが、
ほうほうほう、
あの時にも気象台さんが竜巻の仕組みの分かるやつ、
はい、
渦巻きがこう渦巻き、ね、煙みたいなので、
はいはいはい、
渦巻きができる
やつ
とかですね、
はいはいはい
はい、あと液状化 のセットとか、
液
状化のセットって言ったらいけないですけど、ケーキセットみたいですけど、でそういうの持ってきてたら、まあ、子供たち来てたんですけど、みんな大喜び、
あ、そうですよね、
聴覚障害者のグループもな興奮してましたもん、ね、で、すごかったら山口市の防災機関の職員も見ておーみたいな、だからみんなあれですよね、ああいうものってすごく興味ありますよね、
そうなんですよね、
うん、
だから現象をこう間近に見られる、その、まあ、あくまでもそれはシミュレーションみたいなもんなんですけども、でもやっぱりそういうことをやってこう、まあ、啓発をして皆さんにそういうふうな意識を高めてもらうというのは絶対必要なんですよね、
ですね、だそういった意味では、まあ、学者先生が研究するっていうのも一つで、
うんうんうん、
だけど実際その伝えるっていうところにはかなり その差がありますよ ね、
そうです
ね、そこを埋めないといけないですね、
うん、そうですね、実は科学館の役割は多分そこだな、多分っていうか絶対そこなんですけど、うん、だから我々がきちんと理解してそれを今度分かりやすく伝える、
うん、
なんかインタープリターみたいな役割っていうのをしなくちゃいけないですよ ね、
で国交省さんもねあれですよね、はい、だから砂防ダム今言って、まあ、とにかく日々皆さん汗流されて作られてて、でだけどその辺のその必要性というかな、効果とか、仕組みとか、
はい、
なかなかこう説明するタイミングというか機会ないですよね、
そうですね、
うん、
特に山口では、うん、国土交通省砂防事業やってなかったので、
うん、
今までやってないんですよね、
うん、川ばっかりでしたもんね、
ですよね、
国道道ですよね、
は
あ、だからもっともっと今度、まあ、なんつっても山口県ですから、
うん、
山多いですからね、やっぱちょっと砂防って言いますか、まあ、土砂災害も含めて、
うんうん、
もう少し住民に 地震よりも土砂災害かなというところもあるんですか、うん、まずは、ね、毎年のことですからね、
うん、そうですね、まあ、地震は地震で備えなくちゃいけないんですけども、うんうん、やはりあのどうも最近のこの雨量の傾向を見ると
ちょっと変ですね、
どうも多い、
うん、多い、
多い、生きてしまいますけれど、ちょっと私も実はちょっとあの今回の視察というか、はい、あの土砂災害のところをこうレポートにまとめるために、はい、こう気象台さんのこうデータとかいろいろ調べてみたんですよね、はいはい、するとですね、どうも近年ですね、1時間雨量、1時間あたりの雨量で60ミリを超えているのが多いんですよね、
やっぱりね、まあ、50ミリを超えると一つ災害というね、あのキーワードが頭に浮かばなくちゃいけない雨量なんですけども、それを超える雨量が増えてきてますよね。
そうですね。
100超えるても当たり前ですよね。
100超えたら恐ろしいですね。
恐ろしいけど 100ポンポン出ますよね、今。これだから川管理してる方にとってもそうですし、まあ、今度は、まあ、これ我々こっちは砂防もね入ってきますけど、ちょっと枕を高くして眠れないですね、こんな雨が降るとですね。
まもるくんインフォメーション。まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションは藤原さんからです。どうぞ。
山口河川国道事務所藤原です。伐採木の無料配布についてのお知らせです。今月最初のこのコーナーでもお知らせしましたが、河川巡視等の妨げになる鯖川河川内の伐採材や国土交通省で実施している砂防堰堤の工事現場で発生する伐採木について、資源の有効活用、処分コストの縮減を目的に無料配布を行います。配布場所は小野大橋下流の真直地先で、日時は3月6日土曜日の朝9時から15時までを予定しています。ただし、なくなり次第終了いたします。早い者勝ちです。詳しくは事務所ホームページをご覧いただくか、鯖川出張所までお問い合わせください。伐採材は運搬しやすいように長さ2メートル程度に切っており、配布場所からの運搬は各自でお願いすることになります。木の種類は柳や栗の木が中心で、今日までに約3000本ぐらいがストックできています。昨年もこの取り組みは大盛況でしたが、伐採材はいろいろな用途にご利用いただけますので、3月6日はぜひお集まりください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時45分を回っております。鯖川物語をお届けしております。今夜のゲストはソラールから松本さん、そして国土交通省から藤原さんお越しいただきまして、土砂災害のねあの話を、まああのまあ、7.21 だけではないんですが、土砂災害の話から始まりまして、この土砂災害どう伝えたらいいかということで、まあ、あのこの番組でもねおなじみ あの赤座隊の子どもたちもね防災の勉強を一生懸命しておりますけども、ああいうあの次の世代にねどうこういう自然災害を伝えるか、だからまあまず災いの部分ですね、
はいはい、
それとあとそれをどう防するかですね、防ぐ部分を伝えていくかですけど、まずどういうことが起きているかっていうのはやっぱ知ってもらわないといかんですね。
そうですね、実際にあの、まあ、昨年 その 7.21 だけではなくって、うん、もうちょっとこう遡って考えた方がまずいいのかな、
はい、なるほど。
抱負だったら15、6年前に一回起き
てます
よね、はい、っていうふうな話があって、はい、だからあの昨年初めてじゃないということをやっぱりまず認識すべきかなと思うんですよね、うんうん、まあ、君たちまだ生まれてなかったかもしれないよっていう、まあ、子供たちですからまだ生まれてなかった、うん、だけども実はこういうことがあったんだよということで、それをやっぱりきちんとこう伝えていく、
うん
うん、それはもう本当は親の世代とかじいちゃんばあちゃんの世代、うん、世代がやっぱり言わなくちゃいけないんでしょうけど、もしもやっぱりそういうのを触れたくない、うん、方もいらっしゃると思いますんで、じゃあ何らかの機会でやっぱり
そうですね、うん、
やっぱりどっかでそういう防災教育っていうかをやらなくちゃいけないなと思いますね、うんうん、
学校の先生もね若い方が今増えてるし、うん、でまあ 他の土地から、ね、来られた方もおられたら、その土地、うん、例えばその学校の周辺とか、その学校区の中の状況って意外に知らないかもしれません
ね。そうですね、先生転勤がありますから、
転勤がありますよね、
なんか分かんないですよね、その時起きてれば、起きてればって、これ起きちゃって本当はいけないんですけども、でも経験してればですね、そういう意識が先生方にも身につくと思うんですけどね。
ですね、まあ、土砂災害というと、どうですか、広島もね、非常にたくさん起こるということで、広島の災害に遭われた方なんかの話聞くと、いや、この山なんか絶対崩れたり悪さはしないと思ってたんだけどと言うんですけど、ただ住んでおられる方の年齢に比べると、その山の年齢というか営みを考えた時に、あまりにもそのね、
そうそうそうそう、
ここ十数年静かだから、もう今後も永遠にということはない、
ないですよね。だってどう考えてみても、その災害現地入った時にこう削れた地層を見ると、過去にもうそういう土砂災害が起こった、土石流が起こってるっていうのも、それがもう堆積してるんで、見たら分かるんですよね。明らかにこれはもう過去に起きてると、それが例えばそれが100年前なのか、それとも1000年前なのか、1万年前なのか、ちょっと年代測定しなければ分かんないですけど、でも明らかにも起こってるってのは分かるんですよね。
地学とかですね、地質学っていうのはあまりにもその地味なので、子供たちもその、化石とかね、恐竜とかはあれなんだけど、
そうですよ、
本当はただその恐竜も今リアルタイムで生きてるやつを見て分析してるわけじゃなくて、
そうそうそう、
化石になった、それはどこから出るかって、地層を掘ってみたらその中から出てくるタイムカプセルですよね。
そうそうそう
そこから出てきて分かるんで、本当に言うと地質学とか地学とか、もう少しちょっと皆さんいいねって思ってくれるといいんですけど、難しいですかね。
そうですね、大体やっぱり、子供たちはやっぱ化石なんですよね、で、お母さん方は宝石なんですよね、光る方なん
です、光る方か、
ああいうのが好きなんですよ、ね、
お父さん炭石になってる、
そうそうそう
髪の石絡み
石絡み
そうそう、これだから結局なんだかんだ言って、ダイヤにしても何にしても宝石、結局その地面の下の恩恵、でダイヤなんて、普通に堆積してできる代物じゃないじゃないですか、南アフリカもそうですけど、
いや、それはもう特にダイヤなんかそうですから、
大変な世界じゃないですか、
そうです、そうです、
ダイヤに自身に聞いてみたら、お前大変に苦労した成果としてこれができてる、
そうなんです、
多少お前会社の中で部長係長と揉めたっつってどうこういうレベルの問題の圧力じゃないよみたいな、
そんな問題じゃないですね、圧力とあと熱ですからね、
熱ですからね、これすごい、我慢をして今日その今の原石を磨いていただいて輝くという、
そうそれでもって硬いということで、
硬いこれが硬い、
モースの高度計っていうのがありますけども、
な
ま
あそんなことでも出ましたね、そういう意味ではもう、ね、少しその地質、ね、その、ね、地学でその上に、構造物を作るわけですから、そういったことの設計、力学的なことも含めて、ね、いろんなことを勉強しなくちゃいけないので、で土木、そしてね、ダムとかいろんな道路とか橋とか作っていくことができるわけですから、その原点であるちょっとやっぱり地質学とかその辺もちょっと目を向けてほしいし、第2第3の松本さんが出るといいんですけどね。
そうですね、
子供たちに、
私それを実は目指してまして、なんとかこう楽しい地学をやりたいなと思って、
楽しい地学、
だ子供のうちっていうのは石をこう拾ってきて、これ何の石だろうとかってやっぱり聞いてくることがあるんですよね、だからもっとそういうことも増やしたいなと思うんですよね。
だ本当は岩とか石っていうのは物言わないように見えるんだけど、ものすごく物語で彼らは訴えてる、
そうもうあれはもう地球のメッセンジャーですから、
メッセンジャー、素晴らしい表現ですね、メッセンジャー、でそのメッセンジャーと語り合いながら仕事をしているのが国土交通省の仕事、
そうですね、
だからその、もちろん仲良くしてくれるやつもおれば、荒ぶるその岩が押し寄ってくるかもしれないけど、その辺は考えてサボダムを作らないといけないし、水であれば水をせき止めないといけない、ダムでどのぐらい貯めればいいんだみたいな話またできますから、その辺が、ね、地質学 その延長線でその上で今度はその一緒にその暮らすための知恵を皆さんこう頑張っていただいて、出して頑張っていただいて、国交省のお仕事かなという感じでつながりましたね、今日なぜか。
そうですね、はい、
あとポイント切り替えすればいつでも鉄道の方の話にいける
そうですね、
でも鉄道も今回ね、何時にしても深刻な被害、 結構運休したりとかで結構大変だったみたいですね。
そうですね、あの日はたまたまあの休館日だったんで、うん、ぐるっと回ってみたんですよ、うん、であの家の近くの砺波駅に行ってみたんですけども、はい、もうあの砺波駅の東側に小さい川が流れてたんでそれ氾濫しちゃって、うんうん、でやっぱりあの流木とかが流れてきてるんですよね、うん、でこうあの線路の上にあったりとかっていうことでやはり被害を与えてます
ね。被害を与えてますからね、うんまあ、そういう意味では土砂災害起こればですね、まあ、いろんなところに影響が出てくるからこそ、うん、それそのものをやっぱりよく知って、うん、で、まあ、もちろん対策も立てていただくと、はいはい、でそれを我々が立てているってことをあの人任せにするんじゃなくて我々も知ろうとするということが必要かなと思いますので、また今後ともこの番組に引き続き、この辺の土砂の話と、はい、マエストロじゃないですけどその辺の地質学をいかに面白くというか、
そうですね、
そしてあの土木をいかに魅力のあるものかというちょっと訴えていただくという、はい、銀融詩人的なちょっと役割を果たしていただければなというところがありますね。
過去の機会ですからね。
ですよね、うんうん、それがあのまだ子どもたちに、ね、また伝わって将来、まあ、もちろんそういう研究してもらってもいいし、うんうんうん、また伝える先生になってもいいし、うんうん、もちろん住んでる自分の地域がそうなんだよということを知ってもらうことが、ね、大事かなと。これが本当のなんか防災教育のような気がする。
あ、そうですね、そう思いますね。
はい、ということで、なんかあっという間にお時間がやってまいりました。今日はお二人、ソラルの松本さんと国土交通藤原さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひまた、はい、あの、この話題を変えて、
はい、そうですね。
あの、鉄が2本走ってるやつで、ぜひ、ちょっとまたお話を伺えたらと思います。
はい。
ということで、あの、お相手は、竹本浩一お届けしてまいりました。寒いですからね、皆さんお風邪ひかないないように、また一週間元気でお過ごしください。それでは皆さん、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。